皆様こんにちは。ただいまご紹介をいただきました、株式会社エスクレイトの石川と申します。本日はお招きをいただきまして誠にありがとうございます。限られた時間ではございますが、今日はですね、ホームページは営業マンになっていますかというタイトルでですね、皆さんにですね、いろんなことをお伝えできればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速ではありますが、いただきたいと思います。まず最初にですね、当社の紹介をちょっとさせていただきたいと思います。今の司会の方よりですね、ご紹介いただきましたように、私どもはですね、 S クリエイトという社名で、あらゆるサービスをですね、通じましてお客様の笑顔を作っていこうと、そういう目的で、会社を営んでおります。もともと印刷会社でありましたので、デザインとか企画、それから印刷出版、翻訳通訳も、受けたまっておったりですとか、看板サイン、それから今日お話しするホームページの制作、それに関するコンサルティング等、あらゆるサービスという、起点におきまして、事業を展開していることを事前にお伝えしておきます。その中で今日は、皆さんですね、こういう景気の中で、少しでも、何らかの新しい販路を気づき上げられたいと思いますので、その中の一部をご紹介していきたいと思います。まずはじめに、演題にもありますように、ホームページは営業マンになっていますかという部分で、どうしても皆さんホームページというのは各会社さん大体お持ちではないかなというふうに思います。ただ、大体質問をするとですね、ここのようにホームページはあるんだけども、会社案内として使っているという、方が、多くお話をいただきます。しかしホームページをですね、うまく活用することによって、実はこれが24時間365日、黙って、働いてくれる営業マンになる可能性というのを十分秘めております。でよくですね、ホームページ営業マンになんていう話の中で、うちの業種では、ホームページから仕事は取れないようですとか、そういうお話はよく伺います。ただちょっと視点を変えていくだけで、本当にですね、営業マンになる可能性っていうのはあります。そしてまた、今日お越しの皆さんもですね、それぞれのお仕事でご商売やられてる、もしくはそこにお勤めになられているという、方だと思いますので、プロの方ばかりなんですね。でそのプロの、お仕事というのは正直私もわからない部分がたくさんありますので、皆さん絶対自信があるはずです。それをどういうふうに表現していくかっていうのは非常に大きなポイントになります。そこでですね、今の、メディアがですね、変化しているという、そこを一度、再認識いただくためにちょっとご紹介するんですが、ですね、今まではですね、新聞とか、雑誌、それからテレビ、この従来のメディアですね、もう私も子供の頃からこういうメディアの情報というのが、耳に入ってきて、目で見て、情報を得ていました。そうするとですね、この一方通行でですね、情報が我々のところに伝わってきます。で、近年やはりインターネットが普及してきたおかげでですね、この一方通行型のマスメディアの情報の価値が、下がっているんではないかと、そういうふうに言われております。というのも、当社も、印刷会社としてやってきた中で、前までは印刷というとですね、非常にこう何かオブラートに包まれた形で、金額の算出方法ですとか、見えないものがたくさんあったんですけど、もう最近ではインターネットでですね、調べると価格も分かってしまいますし、やり方も大体公開されていますので、今までの情報とはまた違う取り入れ方っていうのができるようになってきたんですね。しかしこの新聞、雑誌、テレビという情報の価値が下がっている中、今度はですね、インターネットを介しまして情報が双方向に行き来するようになってきているのが事実です。でよく、名前をですね、聞くと思うんですけど、このソーシャルメディアというこの言葉ですね、こちらが、私たちの生活をですね、大きく変えたのと同時に、 当初もあの小さな会社で少人数やっておりますが、小さな会社でも、日本全国、世界中に進出できるチャンスがあるっていうきっかけを与えてくれたのもこのソーシャルメディアです。そしてこの個人が発信する双方向型の情報という方がだんだんですね、価値が上がっているような流れになってきています。じゃあこのソーシャルメディアって一体何だろうというところで、ちょっとあの分かりやすくご案内させていただきますけども、どうでしょう、あのもう最近ですね、駅で見なくなりましたよね、駅の伝言板。昔よくですね、私もあのここで、待ち合わせをしたりですとか、あと私も野球チームをやっていたので、草野球チーム対戦相手募集とかっていうふうに書いてですね、電話番号を書くとよくかかってきたりとかして、このようにこの伝言板っていうのはですね、すごく活用されてたんですよね。で、実はこの伝言板が、ソーシャルメディアとダブるようなイメージを持っていただくと分かりやすいかもしれないです。インターネット上で、自由に発言をして、その発言が気に入らなかったら別に無視すればいいですし、気に入ったらその発言に対して反応すればいいですし、必要でなくなったら消せばいいですし、そのようにですね、この伝言板っていうのは以前そういうふうに皆さん使っていたんですよね。これをインターネット上で、使っていくのが、分かりやすく言うとソーシャルメディアの一つになります。さて、じゃあこのソーシャルメディアと言われるものなんですが、皆さんここにちょっとロゴをいくつか並べてみたんですけど、どのぐらいやってますでしょうか。もう最近ですとツイッターですとか、まあ、あとミクシーはね、以前からだいぶ話が出たりですとか、アメブロ、YouTube、Ustream、 いろんなソーシャルメディアというものがあります。先ほど申し上げましたように、これらはですね、言ってみればそれぞれの駅にある伝言板の種類が違うものとして考えてもらえればいいと思います。 YouTube も、動画を、投稿するサイトですけれども、伝言板に動画を投稿するというそんなイメージを持ってもらえればいいと思います。このようにいろんなソーシャルメディアがあるんですね。ただこれをですね、何のためにやるのか、その目的を明確することによって非常に効果的になります。私もミクシーとかをだいぶ前に登録してですね、やってたんですけども、正直登録しただけになってしまってあまり活用されてなかったんですよね。で、まあ、遊びでちょっと友達ができればいいかなとか、昔の幼馴染とかに出会えればいいかなっていうふうにやってたんですけど、いまいち、使い方がわからなくてそのままになってしまいました。ただこの何のためにやるかっていう目的を明確にすると、このソーシャルメディアはですね、ものすごい効果を発揮します。さて、じゃあこのソーシャルメディアを、より詳しく入っていく前に、ちょっと一つ、今の現状というのをですね、把握していただくために流れをご紹介するんですが、実はですね、今の検索エンジンの時代からソーシャルメディアの時代に変わろうとしています。もう皆さんご存知の通り、このヤフー、それからグーグル、もう2大検索エンジンと言われてますよね。でさらに、まあ、ヤフーがほぼグーグル傘下に入りましたので、もうグーグル独壇場だと思うんですけども、どうでしょう、皆さん検索エンジンを使ってですね、情報を得たりだとか物を買ったりとかするっていう時は、大抵困っていたり悩んでいる時に使うんですよね。何もなければわざわざ検索エンジンに触れることはないと思います。そうするとですね、困ってたり悩んでたりする人は、この検索エンジンの、情報を得た後にお金を使うんですよね。例えば、私もよくやるんですけども、どうしても明日までに必要なものが、あった場合にインターネット上で、検索をして、その場でもう注文をしてしまって、そのものを仕入れるとか、その時っていうのは必要な時なので、判断も早いんですよね。だからお金をこの検索エンジンを通して使う率っていうのは非常に高いです。そうするとビジネスのシーンにおいてはこの場所っていうのは最高の場所ですね。 ですから、今まで検索でですね、一番上に自分のサイトが上がったりとか会社のサイトが上がったりするのを皆さん目指してきていたわけですよね。言ってみれば、あの銀座の一等地に、高い敷金礼金等を払って、一番いいところを確保すると、こういうことを各企業がこぞってやってきました。これが俗に言う SEO 対策という対策です。要は検索エンジンで、例えば今この藤枝というふうにキーワードを入れてみたんですけども、藤枝っていうふうに入れたときにどれだけ上に上がるか、結局この検索エンジンで上位に上がってこないとなかなかその後に進んでもらえないんですね。なのでもう一生懸命お金をかけてですね、上位に上げるようにしました。それがですね、この数年ずっと続いてきてしまったおかげで、どうでしょう、皆さん最近検索してもですね、本来求めている情報が見つからなかったり、何かあの余分なサイトがどんどん上がってきてしまってですね、求人情報のサイトですとか、あのもうちょっと自分が求めているサイトに出会えればいいのになっていうのに出会えないことがすごく多くなってしまったような気がします。従いまして、ここにも書いたんですが、求めている情報が見つからない、キーワードだけがずらずらずらっと並んで、いかにも上位に上がるようなこう仕掛けをしているようなサイトが増えてくると、消費者側もですね、信用しなくなってきているという、そんな、傾向が出てきております。それが、先だってのニュースでもあったんですけども、この後紹介する、Facebook にいる滞在時間をが Google にいる滞在時間を抜いたという、そういう現象が起きているのはおそらくそういう要因だと考えられます。今ちらっと出た Facebook、 後ほど詳しくねご紹介するんですが、この Google の滞在時間を Facebook が抜いたということで、この情報の、重要度というのがですね、何を言ってるから誰が言ってるっていうふうに変わりつつあります。先ほど申し上げましたように、 SEO 対策という、検索エンジンで上位に上げる、仕掛けを作っちゃうとですね、まあ正直な話、お金をかければ、上位に上げることはできてしまうんですね。なので求めている情報がなかなかつかめない。でも Facebook 等のソーシャルメディアの方が、本来求めている情報というのがつかみやすい状況になっています。従いまして、滞在時間も、Facebook とかの方が長くなってくるんですね。それが先ほど言った検索エンジンからソーシャルに少しずつシフトし始めている傾向が出ている、そんな状況になっています。もう一度この画面をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ポイントはですね、これからちょっとお話しするソーシャルメディアという、ツールをいかに使ってやろうか、でどんな目的でやろうかっていうのを明確にすると、後々お話しするこのソーシャルメディアが営業マンに変わってきます。さらに自分の持っているホームページとか、既存のホームページもどんどん営業マンに変わる率が高いです。ですので今の時代の背景っていうのを、ご理解いただいた上で目的っていうのを明確にしていくとですね、これらのソーシャルメディアの使い方がですね、すごく分かりやすくなってきます。じゃあ、例えばなんですけども、じゃあこのソーシャルメディアを、まあ、当然皆さんやっぱり一番ビジネスでね、一番使いたいと思いますので、ビジネスを目的とした場合どういうふうに使っていけばいいかっていうのをこれからお話しさせていただきます。ですね、今悲しいかな、欲しいもので手に入らないものはない時代に変わってしまいました。どうでしょう、大半の方がそうかもしれないんですが、私はですね、生まれた時には、インターネットもないですし携帯電話もない時代を育ってきましたけども、今私の息子とかは今小学校6年生とかなんですけども、もう私の息子の時代はですね、生まれた時からインターネットが存在していたんですね。なので私はその今の世代の人たちを、今の子供たちですね、インターネット原住民というふうに呼んでいます。当たり前のようにインターネットが使えて、携帯電話も当たり前のように使えてしまう。で、 まあ、逆に僕たちみたいに、後々インターネットの世界を知ったりだとか携帯電話を知ったりとかっていう人間をインターネット移住民というふうにちょっと私言っております。そうするとですね、悲しいかな、このインターネット原住民がどんどんどんどんこれから世の中をですね、の主流になってくるとお客さんに主導権が移ってしまう社会になります。もの一つにしてもですね、例えばこの、まあ、お茶はこれ大体金額決まってますけど、この携帯電話一つにしてもパソコンにしてもいろんなところで金額の違いがあったりとかっていうのはもう調べてしまえばすぐ分かりますよね。なので主導権がお客さんにある、この社会の中で商売をやっていかなければならないという非常に厳しい時代を迎えてしまいました。さらにですね、お客様、消費者が物を買う時の変化っていうのも、大きく変わっています。以前までは、アイドマの法則というよく聞かれると思うんですけども、注意とか興味、欲望、ここにあるようなキーワード、これらが、物を買う時の行動の変化だったんですけども、インターネットが登場してからはもうこの挨拶という法則に変わりました。その大きなところが検索と共有です。検索が先ほど言った、まあ、Google とか Yahoo、 共有っていうのはどちらかといえば、ソーシャルメディアに絡んでくるようなキーワードになってきますね。この中でですね、勝ち抜いて自社商品とか、いろんなものをですね買ってもらうような仕掛けを作っていかないとならないという本当に厳しい時代なんですね。だとしたらどうすればいいか、そこで私が考えているのは、好きになっていただくための2大要素というのを考えています。まあ、いろいろやり方があると思います。まず一つは単純に値段をものすごく下げてしまって価格だけで勝負するというやり方があると思うんですけど、まあ、決してそれがいいことだとは私は思いません。しかし、それ以外のことで好きになってもらうようにしていけば、価格以外でですね評価してもらうことができるんですね。それが、インターネット上で、十分、お客さんを引きつける仕掛けを作ることが可能です。そのキーワードがこの2つですね、接触頻度と情報の開示、このキーワードを、しっかりとですね、ご理解いただいてやっていくと、いろいろな反応が出てきます。しつこいようですけど、もう一度この画面に行きます。今のことを踏まえて、じゃあ何のためにソーシャルメディアやっていくかっていうのを考えてみるといいですよね。よく言われるのがミクシーがだいたい利用者数が、1000万人ぐらい、日本でですね1000万人ぐらい、それから、ツイッターがですね、約1300万弱ぐらい、 Facebook は登録者が300万人ぐらいですけど実際利用者は200万人といって、これからもっと動いてくるだろうと言われているのが Facebook、 そういう、あらゆる掲示板を使っている市場というのが存在する中で、じゃあどんなツールを活用してどんなようにビジネスに結びつければいいかっていうのもこれからお話をさせていただきます。まずはじめに、ツイッターです。ここにあるにちょっと週刊ダイヤモンドさんのですね表紙の絵を、掲載させてもらいましたが、実はこれ去年の今頃、発売した週刊ダイヤモンドの表紙になります。ここにずらずらずらと並んでいるのは、この後ご紹介するツイッター上で使われている顔写真のアイコンなんですよね。で、去年かなりツイッターの利用者が急激に伸びてきました。やはりツイッターはですね今までにない衝撃なものがありまして、手軽にできます。そして特に IT とかの知識とかがなくても簡単にやれてしまう。それから、ブログとかと違いまして、短時間で情報を発信できる。でちょっと私 遊んで書いたんですけど、140文字のプチドラマがこの中で展開できるんですね。ただあのツイッターは、昨年もいろいろと話し合ったように、まあいろんなところでですね、芸能人の方の情報が飛んだりだとか、まあいろんな問題もあるんですけれども、このツイッターの世界をちょっと今ご案内させていただきます。ちなみにすみません、会場の中であのツイッターもすでにやられている方、もしよろしければ挙手をいただければありがたいんですけども、 ありがとうございます。すみません、またもしよかったらちょっとフォローとかしていただきたいんですけど、ちょっとこれはあの私ツイッターの今画面をご案内します。ちょっとあのスピードが遅くなってしまうので古いツイッターの画面なんですけども、非常にですねこのツイッターっていうのは簡単な仕組みになってます。この四角の中にですね、140文字という制限なんですが、文字を投稿することで、世界中に情報が発信できてしまうという。ちょっと今やってみますね。こんな感じでですね、ただいま藤枝法人会様でセミナー中ですというふうに今ちょっと入れてみました。ここで、ツイートというボタンを押します。はい、今入ったのが分かりましたでしょうか。このような形ですね。これでですね、今、実は私の、読者というのが実はおりまして、私のことを今約11,500人の、読者がおります。その11,500円に対してメッセージを一斉にドンとこの数秒間の間に送るような状況になりました。でこのですね11,500人って何だろうっていうとですね、ちょっとお見せしますけども、あのフォロー、フォロワーという言葉がありまして、フォローというのは、私のことを、私の情報が欲しいですよって言ってくれてる方ですね。ここがここにこのように情報、その方の情報が載ってます。でこのように顔写真がありましてですね、顔写真があって、その横に名前があって住所があってというふうに、いろんな方が、私の情報欲しいですよと。で今度私がこの今フォローをしてくれてるっていうのは、石川の情報をくださいよって言ってくれてる方なので、今度じゃあ私もあなたの情報が欲しいですよというふうに、お返しをしてみます。じゃあこの方へ行ってます。坂田さんという方に、じゃあ私も坂田さんの情報をくださいということで、ここにボタンを押します。ポチッと押しますね。見ましたでしょうか。ここにフォロー中というふうに出てきまして、そうしますと今後この坂田さんという方が、何か情報を発信すると、タイムラインというんですが、ここに坂田さんの情報も入ってきます。これがツイッターの世界なんですね。でツイッターについてですね、もうやられてる方もいらっしゃると思うんで、ダブってる方がいたら申し訳ないんですが、ここでもですね、最初先ほど言った2大要素、情報の開示というのをやらないで読者の増え方とかそういうのも全然変わってきます。例えばここにプロフィールというコーナーがありまして、実はこれ私の、自分のプロフィールを載せてるんですよね。でまあ限りがあるんですけども、まず名前をですね、私石川正明と言いますので、石川正明ってあるんですが、ただ石川正明だと目立てないんで、アットマークを入れて瞬間アイデアクリエイターという、まあ、これはもう勝手につけてしまってるんですけど、瞬時にアイデアを出しますよっていう、そんなメッセージを込めて名前をつけてあります。で所在地ですね、静岡市清水区、それから東京に営業所を設けてるので東京都、品川区、そして自分の会社のホームページアドレスですね、ここを押すと、当社のホームページに飛ぶようになってます。自分の会社のホームページですね。それから自己紹介、ここを、情報の開示ですね、自分はどこに住んでて、どこの学校出て、どんな仕事やっててっていうのを全て明確に指示してます。趣味は何ですよっていうのも書いてるんですね。 やっぱりですね、ここを情報開示していかないとファンがなかなか増えないようになってます。それはなぜかって言ったら、逆に考えてみてください。全然知らない人にですね、よくこれ言うんですけど、名刺交換と思ってほしいんですけど、向こうから名刺をいただいたんですね。そしたら名刺をお返ししたいんですけど、全然わけのわからない人とあんまりやりたくないじゃないですか。だけども名前もしっかりしてて、所在地もはっきり分かってて、どんな人か分かってれば、あ、じゃあこの人と交換してもいいかなっていうふうになってくるんですね。結局これをですね、まあ、ツイッターでやってない方もかなりいらっしゃいます。例えば名前が、これ目的があれですよ、遊びでやるんだったら全然いいんですけど、ビジネスでやる場合ということで取れていただきたいんですけど、名前をはっきり出す、どこの所在地かっていうのをはっきり出す。よく地球の真ん中とかね、秘密とか書いてあるんですけど、やっぱ秘密の人には仕事とか依頼できないですよね。やっぱりはっきり出してる人のところが好きになるんですよ。で、こういう情報を出していくとですね、会社の宣伝っていうのができます。というのは、後ほどご案内するんですが、ツイッターは営業マンみたいな形で、今私1万1000人にメッセージを送りましたので、例えば会社で今度こういう新しい商品を開発しました、皆さん見てくださいっていうメッセージをドーンって送る場合、読者が、1万人いれば1万人に1000円送れるんですよ。こんなにありがたいツールはないです。しかもこれは無料ですので、やった方がいいツールなんですね。さらにですね、これツイッター面白いツールがたくさん用意されてまして、例えば見ていただきたい、マチツイというサイトがあります。マチツイですね、実はこれ全国の、ツイッターを使っている人たちのですね、ファンの数をランキング形式で表しているサイトがあります。ちょっとちなみに言ってみますね。今静岡県の中もあらかじめちょっと私ので設定しまして、静岡市というのをちょっと見てみます。そうするとですね、第1位の人は今現在約10万人のファンがいますよっていうふうにランキングで出てきてます。で、第3位は私のこれ友人なんですけど、もうこの彼は約5万人のファンがいますね。で、私はちょっと最近サボり気味で11位ぐらいに入ってるんですけど、11位に私が載ってるんですよ。そうするとですよ、こういうランキングのサイトに載ると自然ともここで営業マンとしてですね、顔を売ってるんですよね。実はよく見ていただきたいんですけど、お配りになってる資料にもそうなんですけど、私の顔写真って全部共通でやってます。どこでも同じ写真を使ってるんですよ。そうすると、あ、この写真って見たことあるっていうふうにですね、皆さんすごく覚えていただいてるんで、2年前に撮った写真で僕は太ってしまったんですけど、未だにこれを使ってるんですよね。で、名前もですね、瞬間アイデアクリエイターっていうふうになってると、この人は何だろうということでここを押してくれます。そうすると僕の情報がずらずらっと出てきて、ここのウェブサイトにもクリックしてもらえる率っていうのがあるんですね。で、ツイッターやる意味合いで、まずビジネスで活用したいのであれば、このファンをどれだけ増やすかっていうのがポイントになります。というのは、こういうマツイというランキングの中でも、ですね、50位まではこうやって顔のアイコンが出るんですけど、50位以下だともう顔のアイコンが出ないんですよ。やっぱり顔のアイコンが出てると常に、PR していることになりますので、自然と24時間365日営業をしてくれております。なのでよくここを経由して、当社のホームページにも来る方が多いですね。ちなみにせっかくなので藤枝でちょっとやらせてもらいます。もし教え屋の方とかいたら、会場にいる方もいらっしゃったんですけど、藤枝で1位の方はラオウさんという方ですね。この人が約1万3000人のファンがいる方がラオウさん。僕もちょっと会ったことありますけど、ラオウさんという方ですね。で、ここに藤枝の場合ですと、ですね、1位で1万3000人で、2位で7000人とかですから、ベスト10でも1400人、1500人ぐらいなんですよ。なので、どうでしょう、2週間ぐらい頑張っていただけると、簡単にベスト10には入ってしまいます。藤枝の中でも上位にはすぐ入れますね。同時にちょっと焼津も見てみます。焼津では202人いらっしゃって、1位がロバさんという方で、この人はもうすごいですね、9万人ぐらいいまして、焼津落語クラブっていうのはあるんですかね。ちょっと分からないですけど、焼津落語クラブさんとかが 4位いらっしゃったりだとか、魚菓子シャツダモンデさんってありますかね6位にいたりだとか、ERA 榊原不動産さんってあるんでしょうかね、焼津に。こういうところがもうこうやって会社名を出しているので、目立ってここに表示されるんですよね。で焼津もですね、今行けば、全然ベスト10にはもう簡単に入れるんで、よかったらファンを増やす、努力をしていただくと、こういうところでも目立つような形になります。で結局ですね、今各企業もですね、企業情報とかそういう専門家を探す場合、ツイッターとかで探す場合が多いです。ちょっと次にご紹介するのはツイッタープロフィール検索っていうのがあります。こちらは先ほど私が情報を開示しましょうという話をしたと思うんですけど、そこの中で、自分の会社の PR とかっていうのをプロフィールの中にずらずらっと入れておくんですよね。そうするとこれ全国の情報を調べられますので、例えばちょっとやってみますけども、当社翻訳やってますので、静岡で翻訳やってくれる誰か信頼できる人がいないかなっていうふうに仮に思ったとしますよね。翻訳静岡というふうにやって検索ってやるとですね、これ私が一番上に出てくるんですよ。でこれはなぜ一番上に出てくるかっていうと、フォロー、ファンの数が多い順に並びます。なのでファンの数が多いっていうのは重要になります。まあ、今たまたまやったら8人しか静岡でこの翻訳に絡んでる人はいないんですけど、その中でもやっぱり一番上に出るっていうのは押してくれる率っていうのは高いんですよね。ちょっとちなみに当社デザインもやってるんで、デザイン静岡ってやった時にどういう風に出るかちょっとやってみますね。出ましたね。デザインだと151人いるんですね。でもここでも私が一番上に出てきてます。それはプロフィールの中でですね、デザインとか企画とかキーワードを埋め込んで、やってるので、デザイン何々ってやった時でも出るような仕掛けになってます。なのでこういうプロフィールっていうのは意外と重要ですので、もし皆さんの会社さんのですね、強みっていうのを整理整頓していただいて、自分の会社のキーワードっていうのを入れておくと、そこで検索された時に上位にズドンと上がってきますので、非常に有効になります。あともう一つはですね、これちょっと非常にこれももしツイッターやってる方でですね、よろしかったらやってみていただきたいんですけど、ツイナビというサイトがあります。ちょっと時間がかかりそうなのでちょっと先に飛ばしますね。まあ、このツイッター、一時期ちょっと停滞し始めたんですけど、まだまだ動きがありますので、本当に手軽にできるので、ぜひですね、自分の会社のホームページ、ブログ等に誘導するのには大変有効です。このように、なんて言うんでしょうかね、文章を書いてホームページの誘導ってやると、そこに誘導されるような仕掛けっていうのは作れますので、ぜひツイッターはですね、どんどん活用していただくとよろしいかと思います。ちょっと時間が限られているので次に進みますね。そして次、先ほどと同じような画面が出てきてるんですけど、今、特に今月から話題になっている Facebook、 この左の顔もですね、僕も先々週の月曜日ですかね、映画を見に行ってきたんですけど、ソーシャルネットワークという映画を見てきて、この Facebook の、開発の、流れっていうのはちょっとヒューマンドラマ的にやってる映画なんですけど、非常に面白かったんで、よかったらぜひご覧になっていただきたいんですが、この Facebook がおそらく今後間違いなく動いてくるだろうと。前に戻りますけど、昨年の今頃ちょうどこの Twitter が週刊ダイヤモンドでドンと取り上げられて一気に加速し始めました。今年また同じ時期にこの Facebook なんですね。なので 間違いなく Facebook がですね伸びてくるだろうと言われております。で、この Facebook、 ハーバード大学の、まあ、この彼は実際映画の俳優さんですけども、マーク・ザッカーバーグという、非常に天才の人がですね、友人との交流を深めるために2004年に作ったんですけども、実際この Facebook、体験してみてください。ツイッターにはない感動とかワクワク感が出てきます。もちろん人それぞれだと思いますけど、ちなみに Facebook をすでにやられてる方もしいらっしゃったら、ありがとうございます。ですね、なぜかというとこの Facebook すごいですよね。ご覧になっていただくように、世界第3位の人口を持っているところです。中国13億人、インド12億人、 Facebook6 億人という市場がこの Facebook を使っております。最初に言った日本ってまだ200万とか300万とかって言われてるとこですけども、ビジネスの世界においてもね、中国とかインドとかベトナムとかもっともっとこれからグローバルに展開していく中で、この Facebook を活用しない手はないんじゃないかなっていうふうに考えます。しかも基本的にはタダですので。ではちょっと実際に Facebook の世界に入ってみますね。これが、Facebook の画面になります。先ほどの Twitter とですねまた違ってですね、制限がないんですよね。 Twitter というのは140文字の文字だけをつぶやくという仕掛けになっています。ただ Facebook はですね写真も自由にアップできますし、文章も別に制限がありません。それから、いろんなリンクができたりだとか、チャットもできるようになっています。今実はこれここをクリックするとですね、約87人の人と会話ができるような状況というのが出来上がっています。時々僕も海外の人から、いきなり会話しようっていうふうに来たりとかしますね。それからですね、この、Facebook、ちょっとお見せするんですけれども、先ほどですね、私ここの会場に来る前にちょっとつぶやいておいたんですよ。ちょっと見えますかね。藤枝の駅前に足湯がありますよね、公共の。ちょっと気になったので写真を撮って、藤枝駅前って公共の足湯があるんですねっていうふうにちょっと言ってみたらですね、このように顔つきでいろいろコメントをくださるんですよ。ツイッターももちろん顔つきで来るんですけども、対話形式にならないんですよね。このFacebook のいいところはまるでですね、すぐそこにその人がいるかのように会話ができます。例えばなんですけども、ちょっと以前の投稿をお見せしますが、これも同じようにですね、フォロー、フォロワーという言葉でなくて、今度は友達という形で、お友達になりますか、なりませんかっていう、そんなやり取りをするのが Facebook なんですけれども、基本的には実名登録をするソーシャルメディアなので、安心感があります。で、ちょっとこれちょっと見てみますね。実は私、先週の日曜日に、清水の、FM の放送局の生放送にちょっと出てきたんですけど、ちょっと私の子供を連れて出てきたので、こうやって写真を載せたんですね。そうするとですね、このことに対して、あ、すごいいいですねとかっていうふうにコメントをくれるんですよ。そうすると、Facebook のすごいところはここでですね、わかりますでしょうかね。いいねっていうボタンがあります。いいね。このワンクリックだけでいいっていうのが Facebook が、世界中で広がった大きな要因と言われています。例えば Twitter とかブログ、じゃあブログでコメント書いてあって、あ、その人に何か共感して、返事をしたいなと思っても長い文章って書けなかったりとかするんですけども、 Facebook だったらこのいいねっていうボタンをポンと押すだけで相手に伝わるんですね。ちょっとちなみに押してみます。この一番下の方、この人は品川に住んでる人なんですけど、いいねっていうボタンを押すとこのいいねっていうメッセージが相手に届くんですね。これだけです。これが Twitter と違う大きな要因になります。そうすると、Twitter ですとですね、誰が見てくれてるのかとかそういうのが分かりづらいんですけど、もう本当にですね、短期間の間にいろんなやり取りをこの、画面の中でやっていくので、バーチャルなんですけども、すごくいろんな方と親しくなれる世界というのが体験できます。で、これいいのは写真も載せたりですとか、それから、動画を載せたりだとか、これこの方動画載せてますよね。ちょっとやってみますけど、この小野寺さんって方は今動画をこのように載せて PR してるんですよね。そうすると、Twitter っていうのは文字しか並んでませんが、アイコンが小さく表示されますので、やっぱり触りたくなっちゃうんですね。これが、Facebook のすごく大きな、ポイントになります。ちなみに先ほどのこと、多分これ私が先ほど藤枝法人会さんにてセミナー中ですってやったら、すでにこの方が鹿さんいいですねというボタンを押してくれたんですね。そうすると、誰々さんがいいねって言ってくれてますよっていう、もうこれがですね、なんて言うんでしょう、非常に嬉しくなっちゃうんですね。この繰り返しをしていくことによって、どんどんどんどん、仲良くなっていく形が取れます。で、いろんな方がいらっしゃるんですが、会社の経営者さんが非常に多いです。なので、自分の、出身学校で友達になったりだとか、自分と同じような業態の人と友達になったりだとかっていうのを、探してですね、友達になりましょうっていう申請をすると、向こうから帰ってきればお互い友達同士になれるという非常に効果的な、ソーシャルメディアですね。で、そのまた親しくなる理由もすごくありまして、誰々さんの誕生日ですよとかっていうのも全部勝手に表示してくれるんですよ。なので私、この森さんっていう人とすごく仲が良いので、もう昨日の夜中にですね、私第1番目に森さん誕生日おめでとうございますっていうのを夜中の12時ぐらいに出たんですね。そうすると森さんからも返事がこのようにありがとうございますって来るんですが、この会話のやり取りに対してもいろんな人がいいねいいねっていうふうに押してくれるという、すごく今までにない世界を感じてます。で、この Facebook、ですね、もっと普及されるだろうと思います。というのも、この右側の広告がですね、どんどんどんどん増えてるんですよね。で、Facebook 自体は広告収入が多いですから、この広告もですね、見る人見る人全部違うんですよ。ターゲティング広告といいまして、例えば私が、車が好きだったら、車好きだった人には車のメーカーさんの広告が自動的に配信されます。で、静岡だったら静岡の、情報というのが配信されるという、で、こういうやり取りをしていくと、もし会場の中で、外国が堪能の方がいれば、どんどんどんどん世界中にですね、進出することができるんですね。Facebook で、海外との取引を始めたという事例はすごくたくさん聞きます。で、この Facebook やっていく上でですね、ちょっとポイントをご紹介するんですけども、あくまでも Facebook っていうのはそのビジネスにおいてですね、リアルな出会いのきっかけ作りという、そのツールの一つとして考えてください。これ Twitter も同じです。ですので、やはり影響力のある情報を発信した方が、いろんな人から、共感を持たれて、アクションが起きてきます。例えばよくツイッターであるのが、今日疲れたとかめんどくさいとか、ちょっと愚痴っぽいことを言うところにはやっぱり共感持たれないので、ファンはつきません。例えば、お茶屋さんがいたとしたら、静岡の高校こういうお茶が今、主流ですよとか、こういうお茶の飲み方をするといいですよとかっていうのを情報として発信していけば、世界中の人が見てくれますよね。 でその影響力のある情報発信とはということで、やっぱり人に共感されるような内容っていうのを出していくといいです。私も最初の頃ですね、ツイッターをやってる時にどうしてもその自分の、なんていうんですか、個人的な情報を発信しちゃっていたんですね。今日これから会合ありますよ、飲み行きますよとか。そうするとなかなかファンが増えなかったんですけど、ある時から変えてみてですね、自分の会社の最新情報、こういう商品があって、こういうやり方をするとすごくいいですよとか、印刷であればこういう印刷のテクニックがあって、ここやると経費削減になりますよっていうのをつぶやいてたら、だんだんだんだん、ファンが増えてきました。で、言葉だけでわからないので写真を投稿すると非常に効果的です。写真ですね。それから時事ネタ、やっぱり旬なネタっていうのを、投稿するのが一番効果あります。先ほどお見せした動画も効果ありますね。動画も効果あります。動画はいろんなやり方あると思います。 iPhone とかこういうスマートフォンをお使いであれば、 iPhone とかで撮ったものがそのまま Facebook とかにアップできますので、例えば、時間があればですけど、今ここでやってる情報っていうのはそのままもう Facebook 上に流れてしまうんですよね。これはUstream という、ソーシャルメディアを使えば十分可能です。それから意外と人気があるのがこの名言とか格言ですね。ツイッター上でもその名言格言のツイートは非常に人気があります。それから意外と大事なんですけど、やっていただきたいのは挨拶。これを、しっかりとやるとですね、やっぱり反応が非常にいいです。おはようございます、お疲れ様でした。この挨拶を、ツイッター上でですねしっかりと入れると、反応が非常に多くなりますので、で終わる時もですね、今日はお疲れ様でした、おやすみなさいっていうふうに気持ちよく終わると、次にすごく切り返しやすいので、挨拶をぜひやっていただくといいですね。それから他人の情報をシェア、他人の情報、他の人の情報でいい情報があったら、ツイッターで言えばリツイートっていうんですけども、情報を拡散させる。フェイスブックで言えばシェアっていうんですが、その情報をもっといろんな人に知ってもらいましょうっていうふうに動くと、またさらにまた共感する人が出てきます。それはなぜかというと、私は今、ツイッターでは1万人しかいませんけども、私の、ファンの方が5万人持ってたら、そこにまた5万人の方にその情報がドーンっていくんですよね。これはすごい、大きな広告効果になりますので、自分だけの発言じゃなくて他の人の発言っていうのもいろいろ広めてあげると、ファンがつきやすくなります。そしてですね、ぜひこのせっかく、ツイッターとか、フェイスブックやるのであれば、最終的にはここを目標としてやるといいかもしれません。あくまでも参考事例なので、どうするかは皆さんで判断していただきたいんですが、バーチャルからリアルへということで、私もそのいろんな異業種交流会とか、私自身も清水法人会の青年部に所属してるんですけども、いろんな出ててもですね、なかなかこう仕事のやり取りとなると、意外とできなかったりとかするんですけども、こういうソーシャルメディアだとですね、いろんな人と出会って仕事も意外とストレートに話ができる可能性があります。実際私も何人かもうすでに仲良くなって会うんですけども、実際会って名刺交換すると、もう先方は私は石川さんのこともよく知っているというふうに向こうから言われます。それは全部隅々までですねブログとか読んでくれてるんですね。ちょっと僕もそれはすごく怖いなっていうぐらいに思うんですけども、でも逆にそれだけ読んでくれてるんで、実際に会った後はすごく話がどんどんトントン拍子に行くことが多いですね。でビジネスにつなげたい、こういう目的がある方は、Facebook、Twitter があったとしたら Facebook が非常に向いてますけども、ぜひそのリアルな出会いっていうのに取り組むには、このソーシャルメディアはおすすめです。でここにある日常では絶対に出会えない人に出会える、ソフトバンクの孫社長ですとか、いろんな人と、出会えますのでね。実際僕も、嬉しかったのが、芸能人の方ってなかなかフォローって言いまして、ファンになってくれないんですよ。当然そうですね、芸能人の方がいちいち僕らみたいな市民にファンにはなってくれないですけど、時々チャンスがあればファンになってくれたりだとか反応してくれたりとかしますので、ぜひやってみてください。さあ、整理をちょっとさせていただきます。このソーシャルメディアを生かしてビジネスにつなげていく場合、 こういうふうに整理すると非常に分かりやすいかもしれないです。まずですね、お店、今ホームページを持たれている方はそのお店っていうのを、基本に置いてください。持ってなければミクシーとかアメブロとか、ブログ等ですねをお店として考えて、そこの店長さんだと考えてください。お店は作ったけども、なかなかお客さんが入ってこないと、当然外商の営業が必要だろうと。それがツイッターですね。さらにお店を設けまして、新しい商品が出てきたよとしたら、これがユーストリームとか YouTube という、自分たちで CM を作り上げてしまう、そういう世界がもうこれからもっと増えてきます。なのであなたもホームテレビ局というふうにやりました。でそれらを総合したのが実は Facebook なんですね。なのでお店等を持ってなくても最初から、Facebook、 これをお店に仕立て上げて Facebook と Twitter を併用するっていう、この2つでも十分、効果があります。しかも両方とも無料ですので0円でできます。このようにですね、ソーシャルメディアをうまく住み分けして目的を明確にしてあげて、でこのソーシャルメディアをうまく使ってあげるんですよね。使われるってことなくしてうまく使ってあげると、いろんな出会いが出てくると思います。で私が思うにはですね、ソーシャルメディアを活用してホームページを営業マンにするには、いくつかちょっとポイントがあります。一つ目はトライアンドエラーしなくて成功はない。最初からですねやっても無駄だろうとか、言ったら、だったら最初からやらない方がいいと思います。まずやって失敗して、やって経験して、この繰り返しをしていかない限りは正直な話ビジネスにはつながっていかないですね。で私も、もう何回も何回もトライして、もう失敗もして、その繰り返しをして新しいお客さんを掴んだりだとかしてますので、まずこれにトライアンドエラーっていう気持ちがある方がやった方がいいです。それに見えない方ですね。あとここですね、格好をつけずに自分の言葉を使う。当社は普通にホームページも作らせていただきますので、ホームページはやっぱり業者とかに頼むと、まあ、かっこよくですね、キャッチコピーをつけてきれいに作るんですけど、問い合わせがないっていう場合が多いんですよね。それは実は型はかっこよくできてるんですけど、そこの会社さんの思いとかがですね、注がれてないからなんですよ。しかしブログですとか Facebook と、そのお店の型を作ったら、血を注ぐのはそこの経営者さんですとか、そこの、代表となる方がそこに血を注げば形になりますので、どんなにインターネット上でも、その思いというのは相手に届きます。ですので文章が多少苦手な方でも一生懸命やってれば必ず結果っていうのはついてきますので、もうこれを信じてやっていただくとチャンスは十分にあると思います。それともう一つ、インターネット上だからといって手抜きはしない方がいいです。コミュニケーションを大切にということで、先ほど言った挨拶とか、おはようございますとか、こんにちは、ありがとうっていう、こういうコミュニケーションって意外と大事です。でかといってツイッターでですね、よくフォローをされて、フォローありがとうございましたっていう返事を一人一人書いてる方もいらっしゃるんですけど、そこまではやる必要ないと思います。かえって見づらかったり邪魔だったりする場合がありますので、あくまでも、有益な情報をいただいた方にはしっかりと情報を返すという、そういうコミュニケーションっていうのを大事にしてください。それから後ほどご紹介しますけど、アクセス解析とメンテナンス。アクセス解析っていうのをしてるしてないとで、営業マンにする しないっていうのが大きく影響してきます。これちょっと後ほどご紹介しますね。それともう一つ、大変ですけども、毎日の積み重ねが思わぬチャンスになります。もう夜遅く帰ってもう寝たいなって思うんですけど、一言でもやるっていう、その毎日の積み重ねっていうのがチャンスになります。なので、ソーシャルメディアとかで仕事につながっている人はやっぱり他の人がやってないことを一歩進んでやってますよね。そこができるかできないかでチャンスを得るか得ないかの大きな差になります。で最後に、先ほどご紹介したネットを活用して、最終的には実際に人と人ですので、どれだけリアルに あって、それがうまく融合できるかっていうのがポイントです。これらのことをやるのは、私は会社さんの大小はあると思いますけども、基本的にはこの仕組みっていうのは社長自らすることがおすすめです。それはやっぱり社長が思っている思いと社員の方が思っている思いとでは温度差が大きくありますし、よくじゃあこういうソーシャルメディアを社員に任せるよってやってても大体うまくいってません。それうまくいかないと思います。社員の方は社員の方の、やっぱり方向性っていうのをやっぱり乱すのが経営者だと思うんですよね。やっぱり社長だからって言って僕はやらなくていいんじゃなくて、ぜひ取り組んでみていただきたいですね。ワードとかメールができる方なら全然できてしまいます。トヨタとかの大企業じゃない限りは僕は社長がやるべきじゃないかなというふうに思っております。そんな中で実際にですね、これからこのソーシャルメディアを活用して、いくつか、成功事例とか効果があったことがありましたので、ちょっと事例を挙げてですね、皆さんにご紹介をさせていただきます。まずはじめにですね、こちらが、まず当社の、成功事例をちょっとご紹介させていただくんですが、こちら当社の、いわゆるお店側になりますね、ホームページになります。で、実はもう3年前からですね、ちょっとブログ形式に変えてしまいまして、お客さんが入ってきやすい状態を作り上げたところ、問い合わせがちょっと急増しております。前まではもうすごく格好つけてですね、いろんなデザインをしてやってたんですけど、恥ずかしながら全く問い合わせがなかったんですが、ブログ形式にしてから、問い合わせがやっぱりすごく増えてます。なぜかというと、ブログ形式は、書かれている文字がですね、すべてキーワードになります。これはホームページというのは HTML という記述言語で書かれていますので、ソースというのをちょっと今お見せするんですけども、このようにですね、ブログ上で書いた言葉っていうのが検索エンジンが全部拾ってくれるんですよね。このことを全て見てます。こういう仕組みにすることによって、まずお客さんが入りやすいような仕組みを作っておきました。その中でいろんなアイテムを当社やってるんですが、ノベルティコーナーというのを作りまして、例えば、トートバッグが人気ですよとか、T シャツとかそういうものも印刷してますよ、こういう携帯のねストラップともやってますよってやってたら、開設してやっぱり3ヶ月後ぐらいに、こういう卓上カレンダー、ただこれだけなんですよ、卓上カレンダーっていうふうに写真載せて文章を打っただけで、やっぱり3ヶ月目にもうすぐ卓上カレンダーの注文が電話で入ってくるんですよね。で、こういうノベルティーコーナーをやっていたら、意外とすごいとこからも入ってきまして、ここですね、これまた僕が別にブログを作ってやってるんですけども、細川森博さんって言って元の首相なんですけども、細川家って代々伝わる名家で、ここが昨年細川家の司法展っていう、展示会を、上野の博物館でやったんですけども、それを取り仕切ってる会社さんからですね、どこかノベルティを柔軟に対応してくれる会社はないかなっていうふうに探したらしいんですよね。そしたら、うちがヒットしてきまして、で、うちに連絡がありまして、こういうですね、黒猫のノベルティっていうのを、作らせていただきました。で、いきなり電話があるんですよね。しかも東京からです。東京から電話があって、こういうものを作りたいんだけど対応してもらえますかっていうふうに言って、なんでうちなんですかっていうふうに聞いたんですけども、やっぱりですね、こういうブログですとか、先ほどのこういうところも全部情報を公開してるんですよ。こと細かく公開してます。で、当社に決めてっていうのは、こことだったら、パートナーを組めばいい仕事ができるだろうっていうふうに判断をしてくださったそうです。なのでわざわざ東京から静岡まで来ていただいて、その上野の国立博物館でやるノベルティを3種類ほどいただきました。今現状は羽田空港で今の黒猫クッションというのは販売させてもらってます。次にですね、ちらっと言ったんですけど、翻訳の仕事って、当社ずっとやってまして、 翻訳をどうやって受注するかっていうちょっとテクニック的なことになるんですけども、ですね、例えば翻訳をできる会社を探したとしますよね。静岡で翻訳できる会社ないかなって探したとします。そうするとこの辺にはですね、ちょっと私の会社ってちょっと上がらないんですが、ここに来ましたね、ようやくエスクレートって来たんですけども、実はこの、ここにいるんですよ。これ PPC 広告というですね、クリック課金型の広告で、クリックすると、いくら落ちますよっていうところなんですけど、ここにいます。なので、お客さんは、あ、静岡でやってる会社なんだって思ったらここを押すわけですよ。そうすると、これ誘導も大事なんですけどね、当社の会社のトップページに誘導するのではなくて、翻訳コーナーに誘導してあげます。最初に言ったように検索する人っていうのは困ってる人ですから、もう翻訳をどうしても明日までにやりたい、どっかないかなって探した時に全部ここに情報が開示されてて、あ、これだけやれるとこだったら大丈夫だろうって判断をしてくださって、問い合わせが来ます。なので当社翻訳は非常にですね多くから来ます。その仕掛けっていうのをちょっとご紹介すると、今翻訳静岡ってやりましたよね。実は翻訳藤枝ってやりますよね。そこでもエスクレートが出るようになってるんですよ。なので静岡県内どこの地域やっても、当社が出るようにしてあるので、翻訳だとライバルが非常に少ないので、翻訳が来た、翻訳を調べてる企業さん宛てには絶対うちは逃さないように、仕掛けを作ってます。これはちょっとソーシャルメディアとは関係ないんですけども、焼津やってもここにエスクレートって出るんですね。で、実はこの仕掛けってもちろんキーワードにもよるんですけれども、そんなにお金がかかんなくてですね、翻訳の場合ライバルが少ないんで、今うちがだいたい月2000円ぐらいで、の広告費用って済んでますので、そこで結構大手さんとかから来るからありがたいんですよね。なのでこういう仕掛けっていうのは自然と作ることができます。これはPPC 広告という、手法になりますので、ご参考にしてください。で、次にですね、これもちょっと驚いたんですけども、看板の仕事やってまして、こちらですね、こういうふうに、甲子園で優勝した時の写真をですね、ある野球部の寮につけたんですよ。で、これどこかって言ったら、愛工大名電高校という、メジャーリーガーのイチロー選手の母校なんですね。で、実はここの監督がですね、当社のホームページのですね、当社のホームページの看板コーナーを、見ていただいたらしくて、これも情報の開示なんですけどね、お客様に許可を取ってこういう看板の施工をやってますよっていうのを全部写真と文章で表しているんですね。そしたら一番最後にこれかな、静岡の東海大学さんの、野球部の壁面にこのようにですね、グラフィックスの写真を、掲示させていただきました。これを、愛工大名電の監督が見て、逆に東海大学とつながりがあったんで電話って、これやってる業者を紹介してくれということで当社に問い合わせがあって、わざわざ愛知県から、お仕事をいただいたと。これも情報を公開していることによって、連絡が入るんですね。もしこの情報を公開してなかったら、まず一生出会うことはないと思います。で、さらに最近の事例をちょっとご紹介するんですが、去年の11月のちょうど半ばぐらいにですね、問い合わせをいただいて、1ヶ月以内で仕事が決まったっていうのもありました。これもびっくりしました。いきなり電話があったんですけども、最終的に12月の15日に、 清水のエスパルスドリームプラザというところで、まあ、こんな感じのですね、315円ショップというのを、がありまして、当社はここの内装から、看板サインから印刷から全部やらせてもらったんですけども、これがホームページで仕事が来てしまうわけですよ。で、この社長にも聞きました。なんでうちを選んでくれたんですかって言ったら、その社長がまず僕と同い年だったんですよ。僕と同い年で、その方は東京出身の人で、東京の、感覚を持ってる会社を探していたそうです。で、うちが東京営業所って書いてあったんで、あ、ここならいいだろうと。なので、初めての取引で、最終的には150万ぐらいのお仕事だったんですけども、それもすぐお金もいただけてっていうのが、ホームページ上から来るんですよね。で、ポイントは今言ったように情報を開示することによって、僕の血液とかも全部載せてますんで、意外とそういうのも見るらしいんですよね。あ、この人、こいつだと相性いいだろうとかって判断をするらしくて。で、電話してきて、見積もり出したら別に特にライバルとか関係なしに決まってしまったと。だからポイントは、情報をどれだけ開示するかっていうのが大きなポイントになります。で、僕がここまで自分の会社のことを言ってると、嘘っぽく聞こえてしまいますので、ちょっと他社さんでの事例をご紹介させていただきます。ですね、同じようにこのようなブログ型でサイトを作ってやった会社さんなんですけども、静岡の清水区に輸入車を、専門で仕入れたりだとか販売修理をしている会社があるところがあります。で、ここの社長さんから相談を受けまして、今まではいわゆる会社案内、もう本当に綺麗なホームページなんですよ。かっこいいホームページだったんですけど、問い合わせがないと、何か違法はないかということで、じゃあ、このソーシャルメディアの一部であるブログ型にしてやってみましょうということでやった経緯がありました。で、もう3ヶ月目にもう700万の車がドンって決まったんですけど、もっと驚いたのは、実はですね、私も相談を受けた時に一番悩んだんですけども、ボルボの霊柩車っていうのがあるんですね。実はボルボの霊柩車の代理店をここが国内で初めてなったんですけど、しかもこれ1200万するんですよ。これを売るのはとても大変だなと思って、ただ同じように情報の開示ですね、図面から何から全部このように出してやってみたら、一応なんとか4台ぐらい、このホームページから問い合わせをいただいて売れました。で、ここ従業員5人でやってる会社さんなんですけども、情報を出していなかったら発見もされないんですよね。だけども情報をしっかり出して、私ここの整備士の方にも言ったんですけど、スタッフブログですごくこう整備の能力が高いので、隠さないでね、こんな整備ができるんだよっていうのを出しましょうって言ってやったんですよ。もうこのようにですね、もう本当に車の整備のことを写真にしっかり載せてこうやって出してたら、ここにすごいファンがつきましてですね、今でもここのスタッフブログが一番人気ということで、新しいお客さんがホームページ上から出てきています。これもポイントは情報の開示で好きになってもらってるんですよね。だから、最初から諦めるのではなくて、まず1200万のボルボでもトライしてみたことによって結果が出ましたので、業種がいろいろ皆さんあるとはいえ、やらない限りは何の反応もありませんから、ぜひ参考にしてみてください。ここは非常に頑張ってくれた会社さんです。で、ここはですね、ある程度ちょっと中堅クラスの会社さんなんですけども、もともとこのように普通のホームページで持ってました。ただやっぱり問い合わせがないんですね。ここは浜松にある 3M の代理店の会社さんなんですけど、実はインフルエンザが流行るにあたってマスクをですね売りたいけどどうすればいいかわからないということで、このベースでやっててもラチが開かないので、同じようにブログでやったところ、インフルエンザのマスクが、ウェブ上で完売をしまして、このブログをやり始めてから1ヶ月後にインフルエンザがドーンと流行したんですね。なのでやっぱり検索する人がどんどんどんどん増えてきて、ここが発見されたということですね。だからここも情報の開示がすごくしっかりできております。インフルエンザのマスクのことっていうのを、文字情報と写真情報でどんどんどんどん開示してるんですね。惜しみなく開示してます。これが、皆さん本気の方は読んでます。困っている人、悩んでいる人っていうのはしっかりこれを読みますので、もったいぶらずに どんどん出した方が結果が出てきますね。で次にですね、こちらのお客様も相談を受けて、私も悩んだんですけど、屋根瓦工事屋さんなんですよ。正直これは非常に難しいと思ってやってたんですけども、一人でやられてる会社さんです。今61歳の社長様で、息子さんがまだ戻ってきてないし、こういう業界だから戻ってくるかもわからないからというお悩みをいただいて、じゃあなんとか情報を開示して、せっかくお持ちの技術をみんなに知ってもらいましょうというやり方をしました。で難しいことやってません。この社長にも言ったんですけど、社長はもうこのプロで何十年もやられてるんですから、社長がやってることをそのまま書いてくださいというやり方をしたんですよね。やり方は単純に施工事例を全部載せただけです。どこどこのどういう施工をしました、どういうところが困りました、こういうふうに直りましたっていうのを施工前施工を写真と文章でどんどん載せました。これを載せていたおかげで、いきなりウェブ上から300万ぐらいの仕事がですね、ユイのあるお客さんが検索で引っ掛けて、これを見て、あ、ここだったら大丈夫だろうということで図面を持って会社に来ちゃったんですね。でそのこの社長驚きますよ。まさかいきなり来ると思いませんから。でもうお宅のことは全部わかってるから頼むよということで、いきなり注文になりました。なので本当にですね、情報を開示しておくと私にも想像ができないことが起きてきます。で次にですね、ご紹介するのが、こちらですね。これは今、本当に頑張ってくれているサッカー日本代表アジアカップが今度決勝戦がありますよね。で当社はですね、岡崎慎司選手と一緒にチャリティー企画をやってまして、ここに私がいて岡崎選手がいるんですけど、4人でこういうドリーミーゴという AED を普及させようという企画を、岡崎選手と一緒にやっております。で実は去年ですね、厳密に言うと一昨年この企画を岡崎とやろうってことになりまして、エスパルスには許可は得たんですけども、エスパルス側は、やってもいいけども宣伝はできないよっていうことで、当然エスパルスのホームページにもこの情報は載せていただけないですし、エスパルスのショップでもですね、この企画は扱ってもらえないです。で何やったかって言ったら、岡崎選手のイラストを描いた T シャツを売って、それを1000枚売るとですね、1枚500円貯金をしていくんですね。で50万貯まります。そうすると最終的に AED をエスパルスの本拠地のアウトソーシングスタジアムに設置しようということを企画してやったんですよね。そしたら、エスパルスも協力してもらえないし、どうやろうかってことでやったのがツイッターでした。ツイッターを活用したんですよね。でツイッターでこういう企画やりますって言ってドーンで流して、ここのサイトに誘導するんですね。そうすると、先ほどからあったようにここですね、いろんな方がですね共感してくれたんですよ。でさらに、もちろん岡崎選手のネームバリューもあったんですけども、ワールドカップに向けてどんどんどんどんそれが勝手に広まっていってくれまして、信じられなかったんですが、わずか、3ヶ月間で1000枚の T シャツが売れまして、岡崎選手が、ワールドカップに行く前に AED を設置して、でさらに昨年の12月末にはこのようにですね、ラッピング AED というアウトソーシングスタジアム、またもし行かれる方がいたら見ていただきたいんですけども、AED ボックスにこの T シャツのデザインを描いたものを寄付させていただいたということになります。これもソーシャルメディアが大いに活躍しました。ですのでお金がないっていう時にどうすればいいかって時には Twitter は有効利用できるんですね。ただその時に条件となるのは、私にもある程度なんですかね、ファンがいないと情報がどんどん拡散しないので、ファンをある程度作っておいて情報をドーンと拡散して、いろんな人に情報を伝えてもらって成功した例です。でおかげさまでこの岡崎選手の、記事というかこのサイト自体も、岡崎慎司とかってやると意外と上の方に出てくるんですよ。なのでメディアからの問い合わせが非常に多いですね。 未だに来まして、情報の開示っていうのは、まあ、吉原市なんですけど、私びっくりしたのは一昨日なんですけども、いきなり携帯にですね03の番号がかかってて、で折り返しかけたんですね。そしたら TBS から着信がありまして、しかも朝ズバっていうミノモンタの番組だったんですよ。で何かなと思って、岡崎選手の企画やってますよねって言って、アジアカップではどういう企画してますかっていうふうに連絡がありました。で僕携帯の番号を載せた記憶ってどこにもないんですけど、ちょっと分かんないですけど何らかで調べてですね、いきなり携帯に来たんですね。もしかしたら Facebook で載せてるかもしれないですけどね。そういうふうに情報を開示してると思いがけないとこからよく来ます。で最後にですねご紹介するのは、これですね、当社清水にありまして、清水はモツカレーが B 級グルメで、力を入れてるんですけども、これ萌えモツカレーと言いましてですね、ちょっとただモツカレーって言ってもなかなか売れないので、実はこれ静岡萌え食プロジェクトっていうのが三島で開催されてて、実は全国からですね、カレー、モツカレーのキャラクターを募集して受賞したグランプリ作品なんですよ。名前も決まってまして、モモツカレンちゃんっていうふうにもう名前が決まってます。でこれですね、普通モツカレーを一袋400円で売ってるんですよね。400円で売ってます。普通のモツカレーですよ。地味なジロチョウの絵が描いてあるモツカレーがあるんですけど、これ400円で売ってるんですね。ここにいますね。こういうね、もういかにも、渋いデザインでこういうモツカレーってこれ400円ぐらいで大体売ってるんですね。だけどモモツカレーちゃんはパッケージの中にカレーをですね、2つ入れまして、さらにそこに仕掛けを作ったんですけども、このカレンちゃんのポストカードを入れたんですよ。で販売価格を、1200円に設定しました。これはさすがにですね売れないだろうというふうに、思っていたんですが、意外とこれがですね、販売したらものすごく売れましてですね、それに仕掛けも作ったんですけどね、買ってくれた方にそのシールを貯めてもらって 3個買うとそのシールを貯めると等身大ポスタープレゼントっていうふうになったら、いわゆるオタク系の方と思ったんですよ。したらこれがですね実は違いまして、一般の方から大人気になりました。お祭りでですねこれ販売しまして、静岡の副市長も買ってくれて、ピース写真を撮って帰ってくれたんですけども、やっぱり可愛いってことでですねお孫さんに持って帰るとかそういう効果が出ました。で、昨年そんなことを続けている中で常にツイッターで情報を発信してましてですね、昨年の夏清水港祭りというお祭りがあるんですが、そこで、このカレンちゃんの、水着バージョンっていうのをですねポストカードで企画しまして、もうやた港祭りに来てこのカレーを買った方には水着のポストカードをあげますっていうのをツイッターでドーンってつぶやいたらですね、やはり来ましたね。これはさすがにそちらの県の人が来るんですけど、お店の前は何回も、なんとなく分かります。男性の方なら多分、心境分かると思うんですけど、何回も行き返すんですよ。この人何してるのかなと思うんですけど、で、ある程度すると、スーって開きまして、3つくださいとかって言って、3600円払って帰って、そのカードをニコニコしながら帰るんですね。でもこれもですね、ツイッターなんですよね。僕ら一切お金がありませんから、ツイッターで発信して、なので今実はこの桃津カレンちゃんは巷では非常に有名でして、うまくいくと赤十字 のキャラクターにのとこまでこうちょっと行ったりとか今話が進んだりとかしてますね。なのでキャラを走らせるっていう、これブランディングの一つなんですけれども、キャラを走らせるにもソーシャルメディアが非常に活躍します。でですね、今言ったような、成功事例っていう一部をご紹介したんですが、情報を開示する、もう恥ずかしいとかどうこう言わずにですね、どんどん情報を開示すると何らかの結果が出ます。で、お金をかければですねそれなりのもちろん効果もありますけれども、じゃあ果たしてかけたなりの効果があるかっていうところを今一度考えてみてください。 ツイッターとかフェイスブックとかこういうブログとかでですね、うまく仕組みを作って、発信する。でその、仕組みっていうのをしっかり理解してですね、やっていけば、お金をかけずに意外と、ビジネス展開っていうのができます。でしかもこのモツカレーもこれでやっていくから、メディアのやっぱり問い合わせが多いんですよね。イコール会社の名前の宣伝もできます。なのでこれ私と一緒にやってるこの会社さんは非常にですね、昨日も日刊スポーツから取材を受けましたとか、もうそういうのがどんどんどんどん増えてくるんですよね。ですから、露出度も増えるイコール、どんどんどんどん新たな出会いが出てくるという形になります。で時間も迫ってるので最後にですね、ちょっと、ご紹介する中でちょっと私って紹介し忘れたんですが、アクセス解析、まあ、これらをやっていったら最後に必ずですね、自分の会社のホームページとか、ブログっていうののアクセス解析を忘れずにお願いしたいです。業者さんにお願いしている会社さんも多いと思うんですが、本来私はこれ自分でやるべきだと思ってます。当社はお客さんに全部自分でやってもらうようにお願いしてます。でこれは、今月この一月の、うちのサイトのまず実際来てくれた人の数ですね、これを示してあるんですけども、例えば何のページが人気ありますかっていうのも全部ランキングで出てきます。そうすれば自分が持っている会社の、商品を何を売ればいいかっていうのがはっきりします。まあ、この上位3つはですねトップページとかなんで、例えば今3番目に入っているのが当社の会社概要なんですね。やっぱりね、会社概要ってよく見られます。で私どもはここに今持ってる資格とか遠隔とかを明確にドーンって載せてるんですよね。意外とこういうの見られます。それから、どこから入ってきたか、先ほどやったように翻訳でいきなり翻訳のページに入ってくるっていうのも多々あるんですね。どういうページから入ってきたかっていうのも全部、最初に訪れたページとかどこから出てったとか、それも全部分かるようになってます。でですね、どこから来たかっていうのも分かります。 Google で検索して入ってきたのか、最近、Twitter とか Facebook 力入れてるんで、この辺に Twitter、 それから Facebook っていうのが徐々に出始めてきましたね。なのでいろんなところとリンク貼っていくといろんな方が来てくれます。で最後にどんな言葉で入ってきたか、これ非常に重要です。ブログ型でホームページを作っていくと曖昧な言葉に引っかかりやすくなるんですよ。まあ当然この上位のですね、会社名っていうのは例えば私が名刺交換したりだとか何らかで当社の名前を知ってくれてる人なんで参考にならないんですが、この下の方に行くとですね、面白いのがありますね。例えば店内ポップ、デザイン電通リーとかソーシャルメディアコンサルティング小規模、看板を目立たせるとか、店舗装飾100円ショップ、今日のタイトルになっている0円プロモーションとか、効果的なサイン、フィルムしおりノベルティとかですね、その私たちが想像しないようなキーワードでお客さんっていうのは調べてきます。で細かく調べている人こそ本物です。要は今すぐ買いたいとかどこかを探してる人ほど細かく調べてきますから、大雑把に調べるのっていうのはそこまで本気じゃないと思うんですね。ただ情報を取りたい人だけです。だから SEO 対策って最初紹介しましたけど、そういうふうによくキーワードを絞って、上位に上げる仕掛け作りますけども、じゃあ果たしてそれでどれだけ来るかっていうのもあるんですね。じゃなくてこのようなどんな言葉でも受け入れられる体制を作ることができるのが、ブログ型もしくは Facebook の、ファンページというものですね。普通の Facebook だとなかなか引っかかってきませんけど、 Facebook のファンページっていうのは引っかかってきます。もしくはアメブロとかそういうブログ型のものを使うとすごく引っかかってきますので、ぜひですね、さっきのこの言葉っていうのもチェックして、で逆にあこんな言葉が多いんだったら今度そういう情報をもっと載せようっていうふうにメンテナンスできるんですよね。それを繰り返しをしていく、これがトライアンドエラーになります。ちょっとですねいろんな話をして申し訳なかったんですが、物 もう一度最後におさらいになりますけども、ツイッターとかフェイスブックとかいろんなソーシャルメディアがあります。ただ、これに挙げたポイントっていうのをですね、しっかりとですね、理解いただいて、もしまだやられてない方がいたら一回チャレンジしてみてください。お金がかかんないっていうのがポイントです。で、やってみてダメだったらやめればいいっていう、もうそのぐらいの気持ちでいいと思います。そうすると何らかで反応が出ますので、で、業種も関係ありません。もう本当にホームページで物なんか売れないよっていうのは最初から言わないでもらって、まずやってみていただくと、反応が出ます。ぜひですね、今年は特に Facebook が、もっともっと伸びてくるだろうと言われておりますし、このソーシャルメディアの世界もっと普及すると思います。7月には地デジ化になりますよね、完全に。そうするとインターネットテレビっていうのがもっともっと出てきて、僕らの生活っていうのがもっともっと変わりますので、私も正直ついていくのが大変なぐらいに毎日目まぐるしく情報が変わるんですが、その情報なんかは Facebook なんかでうまく取っていくと常に新鮮な情報を得れますので、ぜひですね、こういうソーシャルメディアをうまく活用していただいて、ホームページを営業マンにしていただいて、皆さんのご商売のですね、お役に立っていただければなと思います。長時間にわたりましてですね、お話を聞いていただきまして本当にありがとうございました。以上をもちまして、私からのお話を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。